ですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、マタイによる福音書の14章の27節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われた。アメン。今日はしっかりしなさい、恐れることはないというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。ここ1ヶ月ちょいぐらいですかね、しばらく恐れるということについてメッセージを語ってきているんですけれど、恐れということに対して今日が最後のメッセージになります。私たちの信仰の成長にはいつもチャレンジが伴っています。信仰が成長するときには自然と成長するということではなくて、必ずチャレンジがついているんですよ。そしてそのチャレンジにはいつも恐れがついてきています。このシリーズの中で一貫して語っていること、それは恐れというのは単に人間が持っている感情、暗闇が怖いとか、押し入れがちょっと開いてるのが怖いとか、夜の電信棒の影が怖いとか、そういう怖さではなくて、神様が私たちに与えてくださっている可能性とか賜物とか才能とかが活かせなくなってしまうほどの恐れなんですよ。私たちに与えられている可能性とか賜物才能が活かされない、また用いられないということは、ただ単に私たちにとって不利益であるということだけではなくて、神様の国の拡大、御国の拡張のためにダメージのあることだということを知っていただきたいと思います。ただ自分が怖い、恐ろしいということは自分だけのことではないんですよ。神様のご計画、神様が皆さんに与えられている賜物や才能を生かせなくしている敵である悪魔が最も私たちに持ってくる感情、それは恐れですよ。だから聖書は恐れるな、恐れるな、恐れるなと言っているのはそのためなんです。私たちにとって最も大きな敵になりうるもの、それが恐れなんですよ。イエス様が主の祈りの中で、御国が来ますようにと祈りなさいと言われました。私たちはこの言葉を聞いて、御国が来ますようにと祈ればいいんだなと思われる方もいるでしょう。天にまします我らの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、そのように祈ればいいんだなと思っておられる方がいるかもしれないんですけれど、もちろんそのように祈るということは非常に大事なことであります。でも私たちがその祈りを唱えているだけでいいのかといえば、そうではない、そうではないんです。イエス様も言われたように、それもしなければならないけれど、これも見逃してはいけない。私たちはいつもそのような考え方をしなければならないんです。それもしなければならないんだけれど、これも見逃してはいけない。こうでもありそうでもあるんですよ。選手に戻りますかね。私たちはどちらかといえばこれだけっていうのが好きです。なぜならば楽だからです。皆さんどう思ってるかわからないけれど、これだけとかこうだけとか、そういう生き方ってね、楽なんですよ。なぜならばその都度その都度選ばなくていいからです。何かを選ぶということに躊躇する人がいます。なかなか選べないという人がいます。レストランとか買い物とか行った時になかなか選べない、メニューもなかなか選べない、物もなかなか選べない、服でもですね、この人合わせては合わせては合わせては最後にはやめとくわというような人もいるでしょう。私たちは選ぶことが苦手です。でももし私たちが本当に聖書の世界で生きていきたいと願うならば、このことだけではいけないんです。聖書は A もいい、B も言っているからです。右もあり、左もあるからです。でも、A だけとか、B だけとか、そのような考え方をする人もいるでしょう。でも、聖書をよく調べてみるならば、ある時には父、母、妻、子、土地、財産、すべてを捨てて、私に従ってきなさいという御言葉があります。でも、もう一方の御言葉は、家族を顧みない者は未信者よりも悪いという御言葉もあります。じゃあどっちなんですかと言われたら、どっちもです。その都度その都度選択をしなければならないんです。ケースバイケースですよ。いつも何でもかんでも捨てたらいいというものではないんですよ。何でもかんでも捨てて捨てて、父捨てて、母捨てて、妻捨てて、土地捨てて、財産捨てて、もう何でも捨てて、もう行きますって楽ですよ。何にも顧みなくていいんですから。でもいつも顧みる顧みる顧みるだけでも、これもまた難しいんです。何かしようと思ったら、どうどうどうどう、難しいんです。ある時にはせなければならない時があります。ある時には顧みなければならない時があります。その時を見分けるのが知恵ですよ。だから私たちには知恵が必要なんです。知恵のない人は選択を見余ってしまう。合ってる？見余ってしまう？見余ってしまう？見誤ってしまう？見誤るんですよ。間違う。間違ってしまうんです。ありがとうございます。イエス様の公の生涯が始まった時にですね、最初に語られた言葉、それは悔い改めなさい、神の国が近づいたというものでした。40日間の断食を終えて、悪魔の試みを終えて、イエス様が公の生涯に入られた時、最初に語られた言葉、それは悔い改めよ、天国が近づいたからというものでした。イエス様は天国そのものです。天国が近づいたからというのは、イエス様が来られたという意味ですよ。バプテスマのヨハネも言いました。悔い改めよ、天国が近づいた。それはバプテスマのヨハネがイエス様を指して語った言葉です。そしてイエス様が後の日に来られて、悔い改めよ、天国が近づいたと語られた、その天国とはイエス様ご自身のことです。なぜならば、イエス様は唯一の救い主だからですよ。使徒行伝の中にあるように、この方以外に救いはない、天下の誰にも救いる名は与えてはいないと語られています。私たちを救ってくださる唯一の方、それはイエス・キリスト、ただお一人であります。イエス様は神の国そのものですよ。イエス様がこのところで語られた悔い改めるというのは、私たちがよくする、神様ごめんなさいとか、神様こんな悪いことをしてしまったので許してくださいとか、そういう類のものではなくて、方向転換するという意味があります。すなわち、私たちが悔い改めるということは、今まで歩んできた道を方向転換して、神様のもとに立ち返りなさいという意味なんです。それがイエス様が言われた悔い改めなさいということの意味ですよ。私たちがイエス様を信じているということは、悔い改めた、すなわち方向転換をしているんです。皆さんがそのことを理解していようといなかろうと、イエス様を信じているということは方向転換をすでにしているんです。ルカによる福音書の9章だったと思いますけれど、イエス様に従おうとした人たちのことが語られています。ある人に対してイエス様は語られました。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、でも私には枕するところもない。 ある人たちに対しては私に従ってきなさいと語った時に、まず葬らせてくださいと言いました。その言葉に対してイエス様は、死人は死人に任せておきなさい、あなたは行って神の国を告げ広げなければならない、そのように語られました。そして最後にイエス様に従ってこようとした人々に対して、手を隙にかけてから後ろを振り向くのは神の国にふさわしいものではないと語られました。非常に冷たい言葉のように思われるかもしれないですけれど、これがイエス様を信じている人の覚悟、またイエス様を信じているという人の歩みであります。私たちはエジプトを出たイスラエルの民のようになってはいけない。彼らはエジプトにいた時に奴隷の生活が苦しくて神の前に叫びました、祈りました、どうかこの苦しみから解放してくださいって、どうかこの奴隷の生活から解き放ってください。彼らはそのように神様に祈りました。そして聖書を見るとその叫びが神の前に届いたと語られています。彼らは神の前に祈りました、訴えました。そしてモーセによって人々が率いられてエジプトを出ました。それが出エジプトの出来事であります。皆さんよくご存知だと思いますよ。でも彼らはいつも見事なほどに不平を語りましたよね。後悔を目の前にした時に、後ろからエジプトの軍勢が追ってくる、その時にあなたは私たちを殺すためにエジプトから脱出させたのかとモーセを責めました。その時モーセが手を挙げた時に後悔は真っ二つに分かれました。彼らはそのところを喜んで渡っていったと聖書は語っています。でも下の根も乾かないうちに、水がない、水がない、水が欲しい、水が欲しい、岩から水が出ました。次はパンが欲しい、パンが欲しい、神は天からマナというパンを降らせました。それを食べて彼らは、ああ天使のパンだと言いました。詩編に語られています。でもパンを食べたその後に彼らは、肉が食べたい、肉が食べたい、肉が食べたい、そう言いました。神様はうずらの大群を寄せて、彼らはうずらを食べましたよ。聖書書いてありますよね。でもこれは私たちの姿ですよ。エジプトにいる時、いや救われる前、皆さんはどのような状態だったんですか。イエス様を信じる前、救われる前、エジプトにいる時、囚われている時、奴隷のような状態の時、皆さんはどのような心でいたんですか。私は皆さんの人生はわからない。でも救われた時は喜んで感謝して、ああイエス様素晴らしいね、こんな私たちを救ってくださってありがとうございます、そう言いながら、しばらくすると、教会行ってへんかったら日曜日遊びに行けんのにな、イエス様信じてへんかったらこんな在籍感にとらわれることないのにな、イエス様信じてへんかったらこんなこともできんのにな、友達遊んでるいいな、友達なんかしてるいいな、ああ世の中の人こんなことしてるいいな、本当にいいんですか、本当にいいんですか。私たちは方向転換をしました。今まで歩んできた道を後ろにしました。イエス様言われました、手を隙にかけてから後ろを振り向く者は神の国にふさわしくはない。私たちはもはやイエス様の方を向いているんです。イエス様と共に歩んでいるんです。エジプトを後にしているんです。彼らのようにニンニクが食べたい、ニラが食べたい、玉ねぎが食べたい、そんなことばっかり言ってないで、ただイエス様に従っていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。イ いずれにしてもイエス様は神の国そのものでした。今もそうですよ。ルカによる福音書の11章の20節の中でイエス様が語られました。私が神の指によって悪霊を追い出しているならば神の国はすでにあなた方のところに来たのであるって。神様の御業が表されるところ、それはすでに神の国なんです。神様の働きが表されているところに神の国は訪れているんです。でもそれはイエス様だけに限られたことではない。イエス様だけに語られたことではない。イエス様は言われました。神様の国は見える形で来るのではないですよ。あそこにある、ここにあるというものではないですよ。神の国は実にあなた方のただ中にあるんですよ。他の聖書を見るとあなた方の心の真ん中にあるんですよと語られています。神様の国はここにある、あそこにあるというものではないんです。もちろん神様の国は私たちが最終的に行くところですよ。でもまず神の国は私たちの心に訪れなければならないんですよ。私たちの内側から神の国が始まらなければならないんです。神様の御座が私たちの心の中心にあって御霊の実が豊かに実って聖霊の泉が湧きあふれる、これが神様の国ですよ。御霊の実って何ですか？神の国の属性です。私たちがイエス様を信じているということは神の国を心に迎えているということです。イエス様を信じていながらなおかつ心の中が神の国で満たされていないというならば本当の意味で神を知らなければいけない、そのように思います。もちろん私たちの中には恐れがあるでしょう。でもたとえ恐れることがあっても恐れに支配され続けてはいけないと思います。恐れのままでその生涯を終わってはいけない。恐れのままでその出来事を終わらせてはいけないんですよ。必ずどこかで信仰によって恐れに打ち勝たなくてはいけない。霊で始まったものを肉で終わらせてはいけないんですよ。心から喜びながらでもいつも心配しているという状況はありえないんです。皆さん一応考えてみてください。心が喜びで溢れている時にこっちではいつも心配してる、心配しながら喜んでる、そんな人見たことありますか？皆さんそんな心の状態ってありますか？めちゃめちゃ嬉しいけどめちゃめちゃ心配やねみたいな、そんな人いますかね？私はもう竹中直人ぐらいしか見たことない , 笑いながら怒ってる、もうよくわからないけど、でも基本的にはありえないんですよ。ありえないんです。恐れは信仰を奪うだけではなくて喜びも奪ってしまうんです。そうじゃないですか？私たちの多くがですね、まだ起こっていないことに対して心配をする、恐れていると思います。皆さんどうですか？まだ起こっていないことに対して心配をしている。私どちらかといえばそういう人やねんという方おられますか？割と先々、あ、いないね割と楽観的な感じでいいと思いますね。でも多くの人はですね、まだ起こっていないことのために非常に心配をしています、恐れています。カウンセリングをさせていただく中で、ある若い青年がこのように言いました。非常に悩んでいます、悩んでいます。何を悩んでいるんですか？自分にはものすごく仲のいい友達がいるんですよ。でもその友達に裏切られたらどうしようかと思って悩んでるんですと 彼は言いました。ある人は財布をなくしたらどうしようと思って悩んでいる人がいました。何悩んでるんですか？財布をなくしたらどうしようかと思って。まあそういうこともありますね。私たちは恐れから発生するもしもということに対して騙されてはいけないと思います。喜びと恐れは両立しないからです。恐れと信仰もまた両立はしない。そのことを知っていただきたいと思います。最後になりますけれど、恐れの源というものは罪から始まっています。恐れは人間の感情からではありません。恐れは罪からです。ちなみに羞恥心、恥ずかしいという思いもまた罪から始まっています。それはエデンの園から始まりました。神様はアダムに対して、あなたはどこにいるのかと言われた時に、アダムは隠れていました。隠れていました。彼は神が園を歩かれる音を聞いて、善悪の木の実を取って食べてはならないと言われた言葉に従わなかった。言い換えれば、罪を犯しているということに対して彼は神から隠れました。今まで親しい神様との関係を築いていたのに、神様が歩まれる音を聞いて隠れるということはなかったのに、彼が罪を犯したその時から神様との関係が希薄なものになってしまいました。罪はそういう力があります。神様との関係を遮ってしまう力があるんです。恐れによってアダムは神様から身を避けました。私たちもまた罪を犯す時、神様から身を隠してしまうということがあります。母が覚えているかどうかわからないんですけれど、まあ、母さんがいるとね、なかなか裏事情を話すのがね言いにくいんですけど、覚えてないと思うからいいと思います。ちっちゃい時にね、時々母がこのように言ったんです。私があんまりにもうるさいからだったと思うんですけど、うちね6人姉妹ですよ。6人の子供がわーやわー言ってたら、もう大変ですよ、大変です。だから母親は私によく言いました。ずっとね黙っていられたらお小遣いあげるよ。1回2回はね、みんなお母さんになられた方がね使う手かもしれないんですけど、母はね言いました。10円見せながらね、お小遣いあげるよ。私はその10円が欲しくてね、ずっと黙ってました。ちっちゃい時から割とね頑張ってできる方でしたから、ずっと黙ってました。日が明けて次の朝になっても黙ってました。でも母は多分忘れてたんでしょうね。自分が黙ってたらお小遣いあげるよって言ったことを忘れてたんでしょう。でも私は覚えてましたから、10円欲しかったからずっと黙ってました。お母さんがいいよって言うまで。ご飯を食べる前にいただきますと言うんですけど、私はそれ言いませんでした。お母さんに叱られました。なんでいただきます言わへんの。いただきます言いなさい。いただきます言うまでご飯食べられへん。私は選択しました。ご飯を食べるか10円もらうか。私は10円をもらう方を選びました。食べ、最後には叩かれて、なんでいただきますも言えへんのって叩かれて、お母ちゃん、ちっちゃい時お母ちゃん言ってました。お母ちゃんが10円くれるって言ったよって、黙っときって言ったら10円くれるって言ったよって言ったら、すっかり忘れてました。私の中でおとなしく黙ってたら10円もらえるゲームって名付けてね、そのままですけど、そうやってねその時間を楽しんでおりました。ちなみに10円もらったことないんですけどね。学習能力がない。お母さんこう言うてもくれないんやっていう学習能力が、今回はもらえるかもしれない、今回はもらえるかもしれないと思って割と黙ってましたね。机の下とかに入ってね隠れてました。私たちはよく黙るということをします。黙るということをしますね。 本当に考えていることとか感じていることが言えない。ある人はそれを性格だと思っているかもしれないけれど、それは恐れです。自分が思っていることを言ったらどう思われるかなという恐れがあります。衝突するかもしれないということを恐れているんです。衝突した後にそれを回復させなければならないというエネルギーを考えて恐れているんです。だから何も言えない、いや言わない。確かに衝突したり、その関係を修復したり、めんどくさいこといっぱいありますよ。でも私たちはクリスチャンです。クリスチャンは平和の名のもとに何も言わないという特技があります。愛という名のもとに、平和という名のもとに何も言わない、意見を言わない、考えを言わない。まあいいんじゃないんですか、まあいいんじゃないんですか、私もそう思います、もういいんじゃないですか。それが平和だと思っている。でも聖書が求めている平和はそのようなものではない。真理に基づいた平和はそのようなものではないんです。偽りから始まった平和はただ上っ面のものでしかないんですよ。本当に心の内で思っていることを言わないということは偽りです。私たちはクリスチャンです。思っていることと言っていることが同じでなければいけない。先日もデボーションメールで送りましたね。否は否、叱りは叱りです。はいははいです。いいえはいいえです。私たちは聖書が語っている互いにという言葉を重く捉えなければいけないと思います。聖書はなぜこれほどまでに互いに互いに互いにという言葉を語っているんでしょうか。クリスチャンは一人では生きていくことはできないからです。人間は一人では生きていくことはできないんですよ。私たちは愛に基づいた誠実な言葉を語るものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。思いやりに基づいた行動を取れるものでありたいと思いますよ。相手を大切に思う、その思いによって取りなし祈るものでありたいと思います。何よりも誰に対しても正直なものでありたいと思います。正直であるということはね、そんなに簡単なことではない。でもクリスチャンは簡単な道を安易に選んではいけない。たとえそれが難しい道であったとしても、たとえそれが誤解されるような道であったとしても、神が求めておられるその道を歩んでいかなければいけないんです。選ばなければいけないんです。自分がどのような性格であったとしてもです。正直なものであっていただきたいと思います。人の前に正直な人は神様の前にも正直な人です。ある人は言うかもしれない、いや私は人の前では難しいけど神様の前にだけは正直になれるんですよという人がいるかもしれない。でもそれは違うと思います。聖書は語っています。目に見える兄弟を愛することができない者がどうして目に見えない神を愛することができるんですか。聖書の言葉です。目に見える人に対して正直になれない者がどうして目に見えない神様に対して正直になることができるんですか。 旅ではなぜ神様の前に私の心を全うしたものだと言われたんですか？彼は完璧だったんですか？そうじゃない。ダビデは姦淫の罪を犯しました。殺人の罪を犯しました。詩篇を見たら彼は何という祈りをするんでしょうというような祈りをしています。あんな敵をいつまで放っとくんですか？神様何してるんですか？どうしてですか？ダビデがなぜ私の心にかなうものだと言われたんですか？それはただ一つです。彼が完璧だったからじゃない。彼が罪を犯さなかったからでもない。彼が正直だったからです。彼は自分の心のままを語りました。綺麗事の祈りをしなかった。罪を犯した時には彼は苦しみました。そしてその苦しみを神の前に告白しました。敵に囲まれた時は神様一体何してるんですかって彼はそのように祈りました。私たちは多くのことを考えます。もし一生貧乏だったらどうしようかとか、もし一生素晴らしい友達に恵まれなかったらどうしようとか、もし就職できなかったらどうしようとか、もし結婚できなかったらどうしようとか、いろんなこと考えるでしょう。もしもしもしもしもしもし考えるでしょう。でも今日このように自分に問うていただきたいと思います。もし神様を信頼していたら私の人生はどうなっていくんだろうか。もし恐れよりも信仰を選び取っていたならば自分は何をしていただろうか。どんな人になっていただろうか。もし神様を信頼していたらあなたはどうなっていくんですか。信仰をさらに深く持つことができたならばあなたの人生はどうなっていくんですか。そのことを問うていただきたい。この問いは悲劇でもありチャンスでもあります。もし皆さんが人生の終わりで死の間際で、もし皆さんが、はあ、あの時神様を信頼していたら私の人生どうなってたんだろうか、死の間際で、あの時もっと祈っていればどうなってたんだろう、もっと神様の前に信仰を働かせていたらどうなってたんだろう、もし死の間際でそのように問うたならばそれは悲劇です。もう遅い。でももし今日この時私の人生を神様に信頼していったらどうなるんだろう、そのように問いまた決心することができたならば、この問いは皆さんにとってチャンスになります。なぜならばまだ時が残されているからです。私たちは明日という保証はない。明日が来るとは限らない。明日が迎えられるとは限らない。でも私たちに与えられている今というこの時間を有意義なものとして用いていただきたいと思います。信仰を働かせる機会として用いていただきたい。イエス様は語られました。しっかりするのだ私である、恐れることはない。他の誰でもないイエス様の言葉です。しっかりしなさいって、うろたえることないよって、慌てることないよって、恐れることないよって、大丈夫だよって、私ですよって、イエス様そばにいるんですよ、共にいるんですよ、それがクリスチャンです。私たちはこのように語ってくださるイエス様をさらに 信頼するものとなりたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちの教会においてはもうだんまりゲームはねやめて、ただもう好き放題言い合っていいということではないですよ。それはもう大変なことになりますからね。うちも大変なことですからね。それはでもですね、愛に基づいて正直に話す、相手を思いやって真実を語る、そのようなものであっていただきたい。誰であってもです。誰であっても一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い身眺め、心から感謝します。神様、今日もあなたが導いてくださって、共に恵みを分かち合うことのできたこの幸いを心からありがとうございます。神様、どうか私たちがあなたの御前に恐れではなく信仰を選び取ることのできるものとならせてくださいますように、心からお願いいたします。主、私たちにはまだ時が与えられていることを感謝します。明日は分からないけれど、今というこの時を用いて神様の前に信仰を働かせるものとさせてくださいますように、心からお願いいたします。主の御名に感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。